はい、皆さんこんにちは。公認会計士税理士の柴山です。今回は2008年8月10日号の改正 CD セミナーということでですね、またいつもの通りですね、企業会計の財務編、会計企業財務編とか、経済ニュース、政治ニュース、そして、ワンポイント経済ニュースなどなどなどですね、盛りだくさんの内容をお届けしたいと思います。では早速ですね、テキストの2ページ目を開けてみてください。会計企業財務編です。1番、財務体質改善と負ののれんというテーマですね。括弧1、上場企業の4割が実質無借金、日経2008年6月28日の1面です。日経新聞、2008年6月25日の1面を見ると、上場企業の財務体質が改善されつつあるという旨が報じられていました。具体的には、手元資金が有利子負債の金額を上回るといういわゆる実質無借金という経営の会社が2008年の3月期に全体の4割を超えたという話ですね。これはすごいことです。借入金などのですね、有利子負債をですね、手元資金が超えるというのは、結局ほとんどもね、借金が返せる状態にあるよと、返せる状態にあるという話ですね。調査対象は新興産市場と金融を除く3月期連結決算の全国上場企業、1595社ですね。なお、手元資金の定義ですが、ここはちょっとチェックですね。バランスシート上の現金預金と短期保有の有価証券を足した合計額、これを手元流動性、手元資金と言います。一方ですね、有利子負債というのは利払いを伴う借金などのことで、具体的には借入金と社債を合計した金額として一般に考えられています。したがって3月決算の会社で現金預金プラス短期保有の有価証券から借入金プラス社債などを引いた残高が0以上の会社が全体の4割を超えたということになります。調査対象を1595社のうち、実質無借金の会社が654社ということなので、割り算すると比率としては 41.028% となりますね。なおですね、手元資金超過額が最も大きい会社はですね、上位5社程度を見ますとですね、上位4社か、ね、を見ますとですね、武田薬品が1兆6816億円、任天堂が1兆2523億円、そして松下電機が9437億円で、京セラが5760億円という形になります。バブル崩壊後、負債人員設備の3余り減少と言われていた時期に比べると、覚醒の感がありますね。ここ数年の好業績を背景に、財務改善が大手各社で進んだ成果です。実質無借金になると、社債の格付けが上がり、資金調達コストが安く済みます。なお、バブル崩壊時の金利水準が 5% であったのに比べ、現行の負債利率は 2% 弱と半分以下に下がっているのも、企業の財務健全性強化を助けている一因になりますね。今後はこの潤沢な余剰資金をどのように活用するのか、大いに注目されるところですね。では次です。3ページ目。もう一つのコンテンツです。負ののれん台形状による利益かさ上げ効果。日経新聞2008年6月25日の16面です。4月に発足した、三越、伊勢丹ホールディングスは2009年3月決算の業績予測で、連結営業利益340億円に対し、経常利益の予測が470億円と、本業の儲けよりも財務活動を加味した儲けの方が著しく増加するという見込みになりました。関連のウェブでですね、下記のように、関連ウェブがありますが、これも参考までに、もしね、ご興味の方は見てみてください。で、なお、今回ですね、三越と伊勢丹のですね、経営統合によって発生する負ののれんが700億円もあるという状況のため、これを5年間で少しずつ焼却、ね、もうこの場合5年に分けてですね、5分の1ずつ小出しに収益にするということですね。で、年間120億円ずつ経常利益が稼げされる計算です。120億円、大きいですね。そもそも負ののれんというのは、ある会社が別の会社をバランスシート上の純資産の額よりも安い値段で発生した時に生じます。例えば、今度ね、買収しようと思っている会社が純資産400億としましょうと。この400億円がね、会社の帳簿上、会計帳簿上のブックバリュー、価値となります。これに対し、会社の株価は、例えばトータルで株価総額が360億円とするならば、400億円の帳簿価格価値に対してですね、360億円と40億円割安ということになりますね。これが負ののれんと言います。で、この負ののれんは日本の会計基準では、20年以内に定額で償却するなどの方法で、毎期の損益計算書上、営業外収益という本業とは異なるが、毎期発生する営業外の儲けとして計上することになります。もしも40億円の負ののれんを5年間で営業外収益として5年で割った場合どうなるかということですが、総延計算書で営業利益を A とするならば、営業外収益で8という数字が出てきますので、 A+8 で税金を引いて A+8-T というふうに、つまり8億円だけですね、経常利益という企業総合力を表すですね、利益が増えるということです。 もしこれがね、新聞でも紹介してされているんですが、国際的な会計基準、国際会計基準に従って処理すると、負の利益は直ちに全額利益として計上します。しかもこれ特別利益ね。そうすると、計上利益の段階では変わらず、税引き前の利益が A たす40。で、当期純利益は A たす40マイナス T ですね。A たす40になります。A たす40マイナス T っていう風になりますので、随分利益の状況が変わってきますね。このようにすると、日本における業績判断の重要指標としての経常利益が加算されます、されずに、企業の財務分析の影響が少なくなるということですね。経常利益の上までの、経常利益のより上のですね、段階の、業績が、影響を受けないという状況が出てくるわけです。まあ、以上ですね、負ののれんというですね、非常に今の最近の会計基準に関するトレンディーなですね、話についてですね、解説いたしました。